一日一日が過ぎるのが本当に早いですね。もう2月もあと2日残すのみとなりました。私の家の、庭にはですね、しだれ梅が一本ありますけどね、道沿いにあってとても綺麗です。通りすがりの人が綺麗ですねって言われてますけども、ほとんど肥料とかね、あれやらないのに綺麗な花咲きますね。先々週3日間、仙台に行ってまいりました。牧師の研修会があったわけですけども、そしてその半日間は、東日本大震災の被災地を訪問することができました。間もなく大震災から6年が経とうとしています。この中にも被災地に行かれた方もおられると思いますし、また被災地の近くから引っ越してこられた方もおられるかもしれません。遠く私たちはこう離れておりますので、東日本大震災は風化しかかっております。大震災が起きて1週間ぐらいしたときに、建築士仲間から連絡がありました。損保会社からの依頼で、たくさんの建物が壊れたわけですので、その建物を査定をするために一級建築士を緊急募集しているので現地に行かないかということでした。私はこの大震災のこの大変さを報道で見ておりまして、何かしなければという衝動に駆られておりましたので、すぐに現地に入る決意をしました。進学校に在学中でしたので1年間休学届を出して、横浜の娘宅を拠点に現地入りする手はずを整えました。ところが現地入りする直前にですね、体を壊して、行けなくなりました。それ以来何かしらこの後ろめたい思いがございました。ちょうど4年前に埼玉の連盟事務所でまた研修があったんですけども、その時に、隣にこう座られた方が福島の被災された方で、その牧師先生が、とにかく現地に来てくださいと、何も持ってこなくていいからとにかく現地を見てくださいと、そういうふうに何度もこう切に願われました。できるだけ早く訪問しますとこう約束しながら4年も経ってしまいました。今回被災地を訪問できてほっとした気持ちです。やはり現地にこう行かないとわからないことが多いですね。本当のことがわからないと思います。今回訪問した被災地はこの宮城県に限られましたけれども、映像で何度も見た大津波のことがそこに立つとですね、こうリアルにこう蘇ってまいりました。あちこちにこの白い柱が、鉄骨の柱白く塗られてですね、建てられておりました。でその先端まで水が来たと、だいたい6メーターとか7メーターとかね、そういう表示がありました。 6.9 メーターとか、皆さんもテレビや新聞で何度も目にされたと思います。頑張ろう 石巻と大きなこの看板が映像で何回も出ました。その近くにはこうポールが確か 5.9 メーターと表示されていたと思いますけれども、そこまで水が来たということで、ガイドの方が、その辺一帯はまだこの捜索が完全でないので、これから遺骨が多分出てくるでしょうというようなことを言われておりました。また別の話で、ある被災者の方がこの津波の水がですね、引いて家に戻るとその家の中に遺体があって、もう傷ついてるから買おうとかわからないわけですね。それで自分の娘がいないので娘だと思って、きれいにこう体を拭いていたそうです。そしたらひょっこりその娘がね帰ってきた、そういうこともあったという話をされておりました。防潮堤がずっとですね、延々とこう工事が続いておりました。諏訪を、バスで通ったわけですけども、随分高いですね、標高海抜十数メーター、 ですから全くこう海が見えない、もう眺望も何もあったものではありません。まあいろいろ報道されておりましたけども、そういうふうな高い王朝廷を作って、それでいいのかと、海の様子が分からなくなるわけですからね、本当にそこに立つとまた、ね、自然の脅威はすごいですから、それを超えるような津波が来たときにまたそれ以上の王朝廷を作るのかというと、そういうわけにいかないわけですから、そういうところをですね、いろんなことを思いされました。まあ、いつ来るかわからないが、再び必ずやってくるこの津波にどのようにこう対処するのか、ね、命に関わる大きな問題であります。今日の聖書箇所も、いつ花嫁がこのやってくるのか、つまりイエス様がいつ再びこの地上にやってこられるのかわからないわけですけれども、そのことに備えないと大変なことになりますよというお話です。まあ、身近なことところでもですね、油断せずに備えておかないといけないと思います。3日間ですね、大勢の人の中で、おりましたので、インフルエンザにかかりました。まあ、マスクをしていれば防げたかもしれませんね。おまけに妻に移して、妻はよろけて家で転んで、腰の骨を今、骨折、圧迫骨折して、家で寝ております。でもこれも考えによってはまだ私は元気ですから、将来この老老介護になった時の訓練かなというふうにも思っております。まあ防げないことであったかもしれません。さて、このマタイ25章は天国についての3つの教え、今日の10人の乙女の例え、託されたお金の例え、それから最後の審判の例えが書かれております。今日の聖書の箇所、1節から13節は、花婿をお迎えに出た10人の乙女のことが記されております。当時のユダヤ社会では、花嫁のところへ花婿が迎えに来て、その花婿を花嫁の友人が明かりを持って出迎える、そういう習慣がございました。先ほど、今日の箇所をですね、口語訳で読んでいただきました。もう一度ですね、新改訳で今日の聖書の箇所もう一度読みたいと思います。25章、また25章1節から13節を新改訳聖書で拝読します。そこで天の御国は、例えて言えばそれぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが、油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物を油に入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので、皆うとうととして眠り始めた。ところが夜中になって、空、花婿だ、出迎えに出よと叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のを買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、 確かなところ私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。以上です。イエス様はご再臨の時、つまりイエス様が再び地上に来られる時のことを婚礼に、そしてまたイエス様自身を花婿に例えておられます。まあ、婚礼は非常に大きな喜びであるわけです。でもそれは外からもたらされる喜びです。自分が何かを計画し実現した時の喜び、つまり自己実現の喜びではありません。誰かがしてくれたことを喜ぶわけです。この世の終わり、主のご再臨というものは、私自身が喜びをもたらす材料を作るということではなくて、もたらされてくる喜びであるわけです。この例え話で重要なポイントは、花婿の来ることが遅れたという点です。聖書のメッセージは、今日のように混乱した時代がいつまでも続くものではなく、この古い時代は終わり、新しい時代が来るというものです。それは神の子が絶対的権威を持って父なる神のもとから再び来る時があるということです。そして今の時代が終わるときに、つまり、この世を去るときに、私たちは皆神の前に立たなければならないわけです。これは前回も同じような箇所をお話ししました。まあ、これが最後の裁きの時です。まあ、こういうことを私たち、クリスチャンは信じているわけです。だから今はどんなに要領よくこの世を渡っていても、この世の終わりの時には全てがあらわになってしまいます。その時がいつかわからないからですね、いつかわからない、一生懸命その時に備えて生きていくのが、クリスチャンであるわけです。それは例えで言うならばですね、生まれてからこれまで接してきた大勢の方たち、つまり親、兄弟、親族、恩師、友人、知人、上司や部下を一人一人思い浮かべるとき、何らかの形で迷惑をかけてきたことの方が多かったことを多分思わされるわけです。その一つ一つを思い起こしてから、心から悔い改め、祈り、ひたすら神様に許しを乞い続けること、その時に備えるということはそういうことです。今日の聖書の箇所の前のところ24章1節から、イエス様はエルサレム神殿を見て、これらは破壊されてしまうと予告されています。そして終末の到来を語られました。終末の印として多くの天変地異、世情不安、戦争、さらには天体の大変があるが、それが終わりではなく、むしろこれはすべての海の苦しみの始まり、そのように言われました。つまり混乱と破壊で、ね、終わるというのではなくて、それらは新しい命の誕生のためだと理解しなさいと、そのように教えておられるわけです。その上でこの37節以降でイエス様は、待つ、目を覚ましている、待つ、目を覚ましていることについての例えを3つ語られました。ノアの時ですね、ノアの箱舟のノアの時、忠実なしもべと悪いしもべ、そして10人の乙女の例え、この3つです。これらが共通して伝えようとしているのは、その日その時は誰も知らないということと、予期せぬ日、思いがけない時に来るということです。その日その時は誰も知らないということ、 予期せぬ日に思いがけない時に来るということですね。この十人の娘の例えは主の再臨が予想よりも遅く実現する状況を描写しております。花婿が来るのが遅れたので皆うとうとして眠り始めた、五節にそのようにあります。主の再臨が遅れると信徒たちが待ちくたびれることもあることを示しています。この例えではイエス様が再び来られる日と時間を正確に知ることができないために、どのような状況であれ主の再臨に備えなさいと教えているわけです。この10人の娘の目的は花婿を迎えることでした。賢い5人の娘は余分な油を準備しましたが、愚かな5人の娘は灯火にある油以外に余分な油を準備していませんでした。ここで鍵となるのは油を十分に準備していたかどうかです。主が来られるのが早くても遅くても問題なく迎えられるように、この油を準備しなければならないわけです。私たちはいつこの世を召されるか分かりません、明日かも分かりませんね、1年先かも分かりません、私は平均寿命からするともう残りはそうありません。本当に誰も分からないですね。早くても遅くてもこの天の御国に凱旋できるように準備をしておかなければならないということを言っております。機会、そのチャンスはいつもあるわけではありません。機会を逃してから後悔するのは非常に愚かなことです。聖書には歯ぎしりしてももう遅いと、ね、そのように、書かれております。夜中に花婿が到着したとき、灯火の油はほとんどなくなり、灯火が消えそうでした。賢い娘たちはすぐに余分な油を補充し、灯火を灯し続けることができましたが、愚かな娘たちはそうすることができなかったのであります。愚かな娘たちが油を買いに行っている間に婚礼の祝宴の戸は閉められました。愚かな娘たちが戸の前でご主人様開けてください、そのように頼むわけですけれども、時すでに遅しでありました。花婿の私はあなた方を知りません、ね、イエス様が私はあなた方を知りませんとこう言われるわけですから、この御言葉はマタイ7章21節から23節のお前らを知らすと言われたイエス様の言葉を思い起こします。マタイ7章ちょっとそこ拝読します。マタイ7章21節から23節のところですね。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します、私はあなた方を全然知らない、不法なす者ども、私から離れていけ。私はあなた方を全然知らない、不法なす者ども、私から離れていけ、ね、本当に厳しい言葉です。信徒が花婿であるイエス・キリストを迎えるためには十分な油と灯火が必要です。この明確な信仰告白とともに、御言葉に親しみ、聖霊とともに歩み、信仰を成長させることのできるこの健全な共同体に属するときに初めて油と灯火を用意したことになります。 また忍耐も必要です。誰もが花婿が来ることを知っていましたが、それほど遅くなるとは、思っていなかったわけです。最初はしっかりと、待っていたのに待ちくたびれて居眠りをしてしまいました。必要な時だけ聖書を読み、教会に行き、お祈りをするというような信仰は、自分が主人であって神様がしもべであるわけです。居眠りをするということは、そういうことであるわけです。賢い者も愚かな者もそのように居眠りをします。しかしそこで明かりを用意している者としていない者との違いが出てまいります。明かりの用意、油の用意するとは、教会生活で緊張感を欠き居眠りをする中にあっても、私たちが絶えず御言葉を自分の中に蓄えていくときに、私たちは主のご再臨のときに明かりを灯して出ていき、主を迎えることができるのであります。お祈りします。主よ、今日私たちが賢く準備すべき油は何かを考えます。家庭、会社、生活のすべての場所でなすべきことを後回しにせず誠実にできるように私たちを導いてください。今日も霊的な目を持って神様の御業を見極めることができますように、感謝して皆によりお祈りいたします。アーメン。